企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード5074東証プライム上場、テスホールディングス代表取締役社長山本和樹さんにお越しいただいています。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テスホールディングスは大阪市淀川区西中島と東京都中央区八重洲にそれぞれ本社があります。再生可能エネルギーの主力電源化、省エネルギーの徹底およびエネルギーのスマート化の3つの事業領域に注力し、エンジニアリング事業とエネルギーサプライ事業の2つの事業を展開している企業です。では山本さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
やっぱり皆さん、今年の夏ですね、はい、かなりこうね、気温が高くて
暑くて、
ね、過ごすのがまあ大変だったと思うんですけども、これはまあどういうことかというと、地球全体にこう温室効果ガス GHG とか呼ばれてるんですけども、それがこう増えてきて地球をこう温めてしまっていると。温暖化で、そうすることによって異常気象があったり、気候変動が起こると。それをまあなくすためには CO2 の濃度を下げるとかですね、CO2 を下げていく、まあ、こういったことがまあ求められると。まあ、そのためには何をするのがいいのかっていうと、省エネをする、エネルギーを削減する。で、その残ったエネルギーの中で再生可能エネルギーの割合をなるべく高めていくと、まあ、そういうことをすることによって、まあ、温暖化を防止していこうと、まあ、こういうことが、まあ、世界で、まあ、叫ばれている世の中なんですけども、このような我々は脱炭素のリーディングカンパニーっていうものを経営ビジョンに掲げてですね、こう省エネルギー再生可能エネルギーを通じて脱炭素に貢献しようと、まあ、こんなことをしている会社です。
ありがとうございます。詳しい事業内容などについてはまた後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは山本さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。では山本さん、生年月日を教えてください。
1970年の10月30日ということで54歳で、まあ、来月55歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。
はい、静岡県の浜松市出身です。
子供の頃を振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
まあ、長らくこの、まあ、野球をですね、はい、続けて、きました、
はい、いつ頃までお続けになられたんですか。
小学校から大学生まで、
はい、あ、そうでしたか、そうしましたらお気持ちとしてはゆくゆくそれを職業にという思いもあったのではないでしょうか。
そうですね、はい、まあ、なるべく続けたいという気持ちもありながら、はい、やっぱり大学まで続けて、はい、まあ、あとは就職しようと思って、うん、まあ、就職したということですね、
はい、はい。その入社された会社というのはどちらでしょうか、はい、
そうですね、今のテスホールディングスの事業会社であるテスエンジニアリングという会社にまあ入社しました。
そのエネルギー関連の会社にというのは何かきっかけがおありだったのでしょうか。
そうですね、私はまあ小中学はまあ軟式野球、高校は硬式野球、大学は準硬式野球というクラブに所属をしていたんですけども、はい、私のその準硬式野球部の OB がですね、このテスエンジニアリングの経営者、創業者で、ございまして、はい、少しずつこう会社が大きくなりだした頃で、新卒採用したいということで、この準硬式野球部の監督にですね、学生を、はい、説明会にこうよこしてくれないかと、うん、まあ、そんな話があったらしくてですね、じゃあちょっと説明会行ってみようかということで、はい、説明を聞いたのがきっかけです、
はい、その説明会ではいいなという思いも終わりだったのでしょうか。
まあ、当時の社長が、まあ、これからはこのエネルギーの時代だと、省エネルギーが必ず必要になるというのをです、ね、まあ、この創業者らしくですね語ってたのを聞いてですね、やっぱりこれからエネルギーの時代が来るのかなって と思って、まあ、先輩の会社だし思い切ってやってみようと思って、はい、入社をしました、
はい、入社されてからのご担当業務というのはどのようなことだったのでしょうか。
当時の社長の、まあ、方針というのが、はい、総講習、はい、三拍子揃ったセールスエンジニアを目指せと、はい、まあ、これがこの口癖ですしね、やっぱり商品知識とかを覚えるためには、まあ、現場を学べということで、業務的なところは1年目、いろんなことをやりました、まあ、まず会社に慣れてから、次はやっぱり工事現場の管理の仕事を、まあ、ヘルメットをかぶってですね、まあ、あの長い時だと、まあ、熊本の現場に、まあ、1ヶ月半ほど常駐したりですね、そういったことでまずは現場のどんなことをやってるか、どんな商品を取り扱ってるかっていうのを、まあ、あのこの目で学ばせてもらったというのが、まあ、あの入社から、まあ、3年目ぐらいまでですかね、はい、
そうでしたか、その後取締役までの間の担当というのはどのような変遷があったのでしょう、
はい、当時の最終号は、まあ、技術力を持った、まあ、営業マンということを、はい、まあ、目標に掲げてましたので、3年目以降はずっと営業をしてました、はい、大阪で、採用されたので、まあ、大阪の営業してから、まあ、四国のところにも、まあ、拠点を出して広げていこうということで、オープニングスタッフとして四国でもお仕事しましたし、まあ、その後は東京の方に移動をしてですね、東京の営業時代がすごく長かったかなと思います、
はいはい、あの途中であの、うん、学校にも通われたんですよね。
そうですね、はい、営業の取締役になった時に、じゃあ取締役ってどういうことするんだろうと思った時に、やっぱり知識がかなり不足しているということでですね、ビジネススクールに通ってですね、 MBA を取得しに行ったということが38歳ぐらいですかね、
は
い、
そうでしたか、
はい、その頃に、はい、
その MBA を取得されて、その後上場準備も携わられることになるんですよね。
当時の社長、今の会長なんですけども、まあ、MBA 取りましたと、はい、報告した時に、じゃあ今後可能性があるんで、上場のことを学べと、
はい、
でその先は準備があるよということで、経営企画室っていうのができましてですね、
はい、
そちらの方に移動しました。
そして2021年4月27日に上場と、うん、その上場の前日に実は今の会長から次の社長は、うん、というご指名があったということなんですよね。お気持ちいかがでしたか。
まあ、私としましてはここまで成長をさせてもらった、まあ、この手数に対してのやっぱり恩返し、はい、もともとも成長をさせたいという思いもありましたので、お聞きしますと即答をしました、
はいはいはい、ありがとうございます、ここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では山本さんが率いる企業についてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの山本さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの再生可能エネルギー関連では2つの事業を展開されているということなんですけど、まずはエンジニアリング事業、どんな事業なんでしょうか。
エンジニアリング事業っていうのは、うん、つどつどお仕事をいただくこのフロー型のビジネスで、まあ主にはコジェネレーション、自家発電といった省エネルギーの関連の設備だったり、太陽光とかバイオマス、今ではあの蓄電池といったような再生可能エネルギーの関連した設備の建設のお仕事になります、
はい、なるほど、要は物を作り出すっていうことですよね。
そうですね。なんだけども我々はエネルギーに特化した、うん、
まあ、
省エネルギー再生に特化した、うん、あの設備を作ると、うん、そういうお仕事ですね。
これ結構設備としてはでかいやつもありますよね、はい、
私も取引形態がまあ B2B ということで、うん、もう事業会社、うん、もう大きな工場だったり、うんうん、物流倉庫だったり、うんうん、そういうところがまあ顧客なので、うんうん、やはり1億円、5億円、10億円、うんうん、今取り扱っている蓄電池になりますと、うん、30億、50億、場合によっては100億を超えるような大きな設備もあります。
なるほど。 でもう一つのエネルギーサプライ事業では、うん、自社所有の発電所で電力供給を行うストック型ビジネスということなんですけど、うん、現在どれぐらいの何メガワットの発電所を作ってるんですか？
このエネルギーサプライっていうのはもう、うん、この継続的に長期にわたってのお仕事で、うんうんまあ、ストックと言われている中の、要は
御社が発電所を持っちゃうんですよね。
そうですね、はい、そこが、まあ、私たちの安定収益の柱になってます、うんうんうん、で今年の6月末時点ではですね、はいまあ、太陽光と大きなバイオマス発電所も稼働しましたので、はいはい合計 398.6MW、それぐらいの
400万
そう400で、少しこの、うん、計算してみたんですけども、うん、世帯に直すとですね、うん、15万から16万世帯ということで、うん、だいたいこの港区の、うんうん、世帯数にな
るほど
こう該当するぐらいの、うん、規模の電気をですね、うん、電気それも再生可能エネルギーの電気を供給していると、うん、
なるほど、
こういう事業を行っております。
よく言われるのがあれですよね、原発1個100万キロワットって言われるから、原発4つ分ということですよね。おっしゃってます。これでかいですよね、この規模って。
そうですね、でかいんですけども、うん、結構この分散してましてですね、もう太陽光ですともう127件、
はい
はいはいはい、あとは工場の屋根とか、うん、物理倉庫の屋根、うん、このように設置するのがまあ51件とかですね、うん、結構この数が多いですね、うん、はいはい、
で今最も注目されているのが系統用蓄電池ということで、うん、これってあれですよね、まず系統用蓄電池ちょっと説明いただいていいですか、
うん、はい、やっぱり地球温暖化防止するために再生可能に増やしていきましょうと、うんうんうん、日本は2050年にカーボンニュートラル、
はいはい、
これを目指してますと、うん、そのためにはこう再生可能エネルギーを増やしていきましょうということを今日本が掲げてますと、うん、あと電気っていうのは使う側と、うん供給する側をこう一致させないと、
同じ量じゃないと困るんですよね。
そうしないともう最悪停電しちゃうんです、うん、なんでこのバランスが重要だと、うん、で使う人っていうのはもう勝手に使うんですよね、
う
ん、勝手に使ったり切ったり、
ね、
するので、
はい、クーラー切ったり、
はいはいはい、今までは供給側で、うん、火力発電所とか原子力がベースで動いて、うん、火力が燃料をこう調整しながら、いわゆる車でアクセルを踏んだり緩めたりしながら供給量を調整していたところ、うんうん、これの代わりにですね、再生可能エネルギーが増えてきたと、うんうんうん、で日本の今再生可能エネルギーがまあ2割ぐらいに増えてきたんですけども、うん、その今ほとんどが太陽光発電なんです、うんうん、で太陽光発電で どういうふうに電気をが起きるかっていうと、うん、もうお日様次第で晴れた時は曇ってはすぐ
夜ダメですよね。
夜はなので、そういうのがどんどん増えてきますと、うん、この供給側 の不安定になっていくと、うん、で系統安定させるためにはこの不安定なところにバッファー、うんうん、クッションみたいなのが必要、うんうん、これを担うのが、まあ、蓄電池だ。
なるほど。
でこれをこのが必要になってきたと、うん、ですでに再生可能エネルギーはかなり増えている、うん、ヨーロッパなんかですね、うん、もうすでに系統用に蓄電池がかなりこう設置をされていまして、我々もその事業に一部参画をしています。で今後もですね、2050年にカーボンニュートラルを目指すとなると、今日本はですね、2040年に再生可能エネルギーの比率をですね 40% から50% まで増やそうとしてますので、もっともっとこのバッファーがいるということで、系統用の蓄電所っていうのがこれから必要になってくると。
なるほど、はい、系統用蓄電池などの EPC 事業で約147億円もの大口受注を獲得されたということなんですけど、うんうんはい、今後やっぱりこういうのいっぱい出てきそうですか？
そうですね、やはり先ほど申し上げた通り、これから日本が再生可能を増やしていくのであれば、必然的にこの調整力バッファーっていうのが必要になってきますので、私どもとしては系統用の蓄電池の受注をですね、もっともっと2倍3倍に増やしていきたいなと思っております。
なるほど、はい、他社も当然参入されていると思うんですけど、御社のこの競争優位性、御社どこに強いからこれ勝てるんですか？
この蓄電池の開発というのはですね、まあ、太陽光の開発とまあ似てるところが多くてですね、
はいはいはい、
やっぱりまあ敵地を探して、でそこにこのつなぐための送電線、電力の送電線が あるかどうか、これまず調べなきゃいけません。でそこはですね、もうほぼ太陽光の開発と同じなので、
確かにそこで経験があるっていうことですね、
はい、2010年ぐらいからずっと太陽光の開発しておりましたので、その開発に携わったメンバープラスアルファ増強しましてですね、で我々北海道から九州までこのような開発をしてきましたということと、あとは運用ノウハウっていうのはですね、すでに イギリスの方の経営統治事業にですね、2021年に参画を、一部出資して参画して、ノウハウも蓄積をしてきましたと。あと、エンジニア会社なので、そういう工事の、経験もございますし、あと、やっぱりポイントは、この電池のメーカーさんとのこの協力体制、こちらの方も必要になってくるんですけども、電池のメーカーさんも、太陽光のメーカーさんと、一部ラップするところがありますので、このあたりの協力体制なんかも確立できている、このあたりが我々の強みじゃないかなと思っています。
なるほど、はい、要は太陽光発電の方で培ってきたさまざまなノウハウであったり、コネクションであったり取引先であったり、これがこの系統蓄電池にも十分使えるから、
十分使え
ます。そこがやっぱり御社は他が今から参入する会社とだいぶ違いますよね。
おっしゃる通りですね。
なるほど、そうするとこの系統蓄電池の事業ってますます御社の業績を引っ張ってくれそうなところですか。
そうですね、私ども昨年の8月に中期経営計画、2030年までの計画をお示ししたんですけれども、この今まさに前半部分に今いるんですけども、系統蓄電池を注力分野に位置づけておりましてですね、これだけの市場規模があるということも分かっておりますので、今かなり注力してようやくこの順調な滑り出しができたんじゃないかなと思っております。はい、
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
顧客満足と。
あ、素敵な四字ですね。なぜこの四字をお挙げになられましたか。
そうですね、私あの新卒でこの会社入ってもうどっぷりと会社に使っております。でテスの企業理念というものが、顧客重視顧客満足という企業理念を創業者が掲げてですね、やはり我々は顧客に寄り添ったビジネスをずっと展開していくということをもう、30年どっぷり使ってやっておりますので、やっぱり頭に浮かぶのが、顧客満足、やっぱりお客さんのためにお客さん側に立ってお客さんと二人三脚でこの脱炭素を実現するため の、お役立てができたらいいなと常日頃思っておりますの です、ね、この顧客満足っていうのを挙げさせていただきました。
はい、ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード5074東証プライム上場テスホールディングス代表取締役社長山本和樹さんでした。山本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード、証券コード3021、パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはテスホールディングス代表取締役社長山本和樹さんでした。そして山本さんの選ばれました四字熟語は顧客満足でございました。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。